ピアニスト国友翔太郎のマンデーな月曜日。皆様こんにちは。今週も始まりましたマンデーな月曜日。都内そして全国でピアニスト活動しております国友翔太郎がパーソナリティを務めさせていただいているこの番組、日々のことや音楽のことなど博多弁場通じて皆様と楽しめるような番組にしたいと思って、日々精進しております。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この番組ではですね、リスナーさんからのコメントを随時募集ばしております。コメントの書き方はですね、まずね、パソコンでもいいしスマートフォンでもいいんでございますけれども、インターネットに伝えてもろうて、まずは夢の種放送局のホームページにね、夢の種放送局と普通にこう検索ワードでですね入れていただいたらトップに出てきますので、そこをクリックしていただきまして、そして出てきたあのホームページ画面の、東日本チャンネルというところをね、もう一回クリックしていただきます。そして下の方にスクロールしていきますと、マンデーな月曜日が出てきます。でまたそこをクリックしていただいて、下の方にスクロールしていきますとコメントが書けるようになっておりますので、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたしますね。前回はもうテレビドラマの話ばっかりねしてましてね、わからない人には全くわからない回となってしまったんですけれども、今回はちょっと視点ば変えようかと思いましてですね、考えてきまして、お酒を飲まれる方しかわかんないこともありますけれども、居酒屋さんのちょっとね話なんですが、飲まない方はなかなか居酒屋さんとか行かないとは思うんですけど、僕はですね、だいたいチェーン店以外の居酒屋さんに行くことが多いんですね。まあ、チェーン店って言ったら、まあ、いろいろね、あれ、まあ、名前出すとあれなのだね、全国にあるようなところには行かずに、私はその個人店というかね、こじんまりとしたところが好きなんですけど、東京に来てやっぱ思ったのが、どこの居酒屋さんに行ってもね、テレビがツイートンシャーですね。はじめ僕びっくりしました。だいたい福岡でテレビついてるところってないんですよ。まあ多分定食屋さんとかぐらいじゃないですか。定食屋さんとか、あとはなんかこう家族で回してるようなね、シフト回してるようなその中華料理屋さんとかではテレビを見たことありますけど、こっちはテレビばっかですもんね。ね、でもう台数が3台とかあるとこあるでしょ。びっくりして、ああもうたくさん放送料払わないかんじゃねこの人たちと僕は思ってしまうんですけど、まずね。で大変なのが、全チャンネル違うチャンネルをつけてらっしゃるね、統一すればいいのにと僕は思うんですけども、ほらもうあっちゃらこっちゃらで違う話がもう飛び交いようでしょ。だからもうわからんくなるんですけども、でついつい見てしまうんですよね。こう例えばあの奥さんとかとこう食事行っても、なんかちょっと気になる番組やったらちょっと見てたら、あんたねって、奥さんがね、あんたね、せっかく二人食事に来たのに、あのテレビを見たら家と変わらんやんねんって。そのおっしゃる通りです。会話をしなきゃいけないのにね。でもそれをで僕 気になってあるところでちょっと仲良くなったところでですね、東京のある場所で聞いたんです。あのマスター、なんでテレビ部は置いとくとこが多いんですかね、東京は、って。で、言ったら逆にマスターが、え、普通じゃないのって言われたの。いや、福岡追悼とかないかですもんね、あんまり中ですよ、って言ったら、多分ね、東京はやっぱりこうね、地方から出てきてね、一人で出てくる方も御社しね、まあ、学生さんなんて友達できる前とかはこう来てね、やっぱこういうとこの社交場で集まってね、あのテレビとかは見たいんじゃないとね、みたいな話でやって、ああそういうことね。でも僕は確かにやっぱ一人で来た時なんもね、こう時間を持て余す、まあ、スマホを見るかね、なんかこう本読むかしかないところで、やっぱそのテレビがあるとやっぱ誰かいてる気持ちになりますからね。だから東京はそう多いらしいんですが、ただやっぱね、3台4台置いてるとこはちょっと1チャンネルに絞ってほしいなってつくづく思うんですけど、あのやっぱりこう東京と、まあ、僕は地方ね、福岡とかはやっぱりこの、まあ、文化がね、やっぱ食文化もそうですけど全然違う。あのまず僕がびっくりしたのは、焼き鳥のこっちは大きかですもんね、ネタが。福岡ですね、チーコイですもんね、チーと、あの何ですか、チートで必ずね、あの玉ねぎのチートのやつがこうサンドイッチみたいになってるんです。だからあの肉玉ねぎだから、その肉食べてるけど、その一緒にね玉ねぎも食べるからちょっとシャキシャキ感もあってね、でその何て言うんですか、肉と玉ねぎのマリアージュですよ、この合わせた時のね。で、いや今回はじゃあ肉だけとかね、今回は玉ねぎだけとかっていう風に食べるのが普通だったから、僕的にも何もね感じで、こっちに来て初めて焼き鳥屋さんに入った時には、あら肉ですよね、もうずっと肉です。だからネギマっていうのがね、あれこっちにはありますけど、ネギマ頼まなかったらあれね、ないんですよ、あれ野菜取ることがね、味も変わらないね。で、ああそういうもんかねとか思って、でこっちにあるのはあの焼き豚ね。で僕結局串に刺してるものは全部焼き鳥と思ったから、で福岡のね特色的にはあのバラっていうのがあって、豚肉焼いてるんですね。ね、豚肉のバラ肉を焼いてるからバラなんですけど、だから、ね、地方行けばバラっていうのはないんです。だって鶏じゃないですもんね、あれは豚さんですからね。でも最近はもう増えたらしいんですけどね、まあ最近福岡から出てくる人もいっぱいいるからですね。でも初めびっくりしたのはやっぱりね、焼き豚って、その今度は豚が主役ですよね。豚のあの豚さんの豚とか、何あの発ね、心臓とかねを焼いて、で僕いや意外に焼き豚は好きなんですよ。僕お肉好きなのでね、焼き豚すごく好きで、先輩とかと行くときはなるべく焼き鳥よりか焼き豚の方に、ね、僕たちの合言葉はシーシーって言うんですけど、あの食べた後にね、あの爪楊枝みたいにシーシーできるからシーシーって言ってるんですけどね、そこでね食べてるんですが、であとはショックだったのは卵焼きかな。あの卵焼き、まあね、もちろんお家で違うんですけど、うちの卵焼きっていうのはもう初め生まれた時から卵焼きって言ったらだし巻き卵だったんです。もう甘くない。どちらかというと、なんかこう、お酒のおつまみに合うようなね、感じで、ちょっと大根おろしをこう、あれしてね、して、醤油ば、あれして、ね、こう食べるのがあれなんですけど、こっち、で、あ、卵焼きあると思ったら、甘かい、もうスイーツ、完全なる。甘くて。もう、ね、なんかもう、なんですか、チーズケーキのごた、ね、感じで出てくるでしょ。だから、僕は、ね、実は甘いもん苦手なんです。せっかくね高いお金出して卵焼き頼んで甘いの出てきたらもうデザートじゃないってね、3食目でもうデザートじゃないみたいになるから、もうこっちではねなかなかもう頼まなくなってね。あの築地の方にも卵焼き有名ですけど甘かですもんね。なんかもうほんとケーキ普通にね。だけどあここ違うね。あとは何ですかね、あこれはちょっと違う件ですけれども、なんかあるテレビ番組でね、広島風お好み焼きっていう風に紹介したらしいんです。そしたら、広島の人たちがクレームをね、何を言ってんだと。大阪風お好み焼きだから、 だからね、結局その土地です生まれ育ってる人たちからしてみたら、お好み焼きはお好み焼きで、ね、広島の人はもう麺が入ってるものがお好み焼きだから、で片や、ね、大阪の人は普通の何生地だけのやつがお好み焼きだからっていうので、こっちからすると何ですかね、どうしてもなんかこう普通に粉売ってるところのやつ、ね、粉がスーパーで売ってるのはお好み大阪風のお好み焼きがあれだから、やっぱ広島風って言ってしまうんですけど、でも広島焼くと怒られますから、ね、何倍優等形みたいな感じで言われますから、もう怒られる。だからなるべく臨機応変にね、僕もだから今は臨機応変ですよ。卵焼きも頼まないですから、だから食べないものは、だからあちょっと私はちょっと甘いものはちょっとあれでみたいな感じで行って、で広島に行ったらあお好み焼き食べましょうって、もう広島風なんて言わないです絶対にね。だからもう、まあ、大人になるっていうのはね、そういう風に臨機応変にね言っていかなきゃいけないね。その中でも僕が一番でもこだわりが一つあるのはお酒でございまして、必ず皆様ね、お酒飲まれる方はそうなんですけど、ビールをね、初めに行かれるでしょ？なぜかったらもう、ちゃちゃちゃっと出てくる。ちゃちゃちゃっとね。僕も初めはそうしてたんですけど、まあ、後半にちょっと話すんですけど、ちょっと僕、一回病気ばしまして、もう、ビールはもうやめてるんです。プリン体とかね、あれで。ね。で、僕は必ず、もう今はもう皆さん、飲んでる人はもう仲良しの人たちばっかりだから分かってるから、あの子はチューハイだからって、もう一杯目からチューハイだからみたいな話でね、大丈夫なんですけれども、お酒もね、やっぱりこう、臨機応変に、でも、ここだけは譲れないのは私はもうずっと初めからチューハイだけ飲みます。もう他の酒は一切飲みません。混ぜるという、ベロンベロンになりますから、もう年も年ですしね。だからもう、あとは最近よくやるのが交互に水と交互に飲んでね、もう飲まないともう本当に帰りの電車で乗り越しますから、もう乗り過ごすんですよ。起きたらもうね、ここはどこかねっていうような駅にいたりとかすることが何回かありましたから、最近はねそれをないようにね、疑われますから奥さんにね、あの終電乗り過ごし、終電で行き過ぎてって、本当はあんた、女性とあれじゃないとねみたいな感じで疑われるでしょ。もうそういうのももうね、大変なことになっちゃうから、なるべくもうね、帰った時ね、家の中ではもうベロベロですよ、もうパロンパロンになってますけど、もうなるべく外ではね、うまく酔いながらもうまく自分と向き合っていこうとね、してる今日この頃でございますね。取り留めない話をしてますが、ここで一旦ブレイク。はい、そのさっきの話の続きじゃないですけど、なんでビールが飲めなくなったかというからですね、ちょうど東京に出てくる時ぐらいですかね、出てくる前ちょっと、まあ、もう本当瀬戸際なんですけども、十二指腸潰瘍というで病気になりましてですね、ね、笑い事じゃないんですけど、父親からお前東京行くなら一回さ、岸田のとこに見に行ってもらいいやみたいなね、岸田先生っていうのがですね、このラジオをずっと聞いてくれてる人たちは知ってるんですけれども、僕がね結核になった時の主治医の先生で、うちの父の親友なんでございますけれども、まあそこにちょっとね見てもらおうかなと思って行って、だから快くね、先生もああどうしたとねって言われて、どんどん江戸に行くことになりましてねと話して、ちょっと行く前にねやっぱね先生にね見てもらってからね、やっぱね、お医者さんもサービス業でしょって、やっぱこう知ったる人からねいろいろ言われた方がいいって、まあ、先生からもし何かあった時は先生から通告受ける方がいいですけんって言って、ああ分かった、じゃあまあ検査をしようと言っていろいろ検査をしてもらってね、まあいろいろ、まあちょっと病院でね検査が終わって待ってて、そして病室に入ったらね、こうなんですか、 まあ、神妙な、ありあいですね、あの病院の先生 の、 あのなんかもう演技入ったような、なんかすごい難しい顔してね、なんかこう、あの、なんですか、レントゲンとかもパサッみたいなね、あのパシッとしてね、みたいなね、うわ、嫌だな、そのちょっとまず太りすぎねって言って、あんたはお酒飲みすぎだ、あ、そうですか、他にはって、いや、もう一個ね、ちょっと検査したいもんがあってね、とかって言って、はいはい、ちょっと、胃カメラば飲もうかって言って、胃カメラ、あ、もう、ね、飲んだことないです、あ、そうね。あんた今日仕事で夜はって言ったら、あ、夜はちょっと演奏、そうね。そしたら、局部麻酔して、また局部麻酔。ね。あの、結核の時の手術も局部麻酔だったんですけど、今回も局部かと思ってね。あ、で、じゃあとりあえず別室にね、あれするからちょっと来てね、みたいな感じでして行って。で、僕はドキドキですよ、もう。ほら、受けたことないやつってもうドキドキしません？もう。で、胃カメラ、ね、特になんか、ああ、もうなんかよくみんな言うですから、ね、とか、あとバリウムとかね、嫌だとかって言うんですけど、うわ、これ来るんだって、もう緊張するんです、緊張する。で、行って、ただちょっと、横になってと。はいはいはい、って言って。で、あのさ、最近はね、鼻から入れるっちゃんと。うわ、マジですかと。鼻。そう。で、まずね、このね、麻酔薬があって、このローション状のやつがあって、これ鼻にあれするけんって言って、こう、もうね、もう、ね、こう、異物があれするの嫌じゃないですか。で、しかも鼻、僕鼻うがいとかもしたことがないんです。もう、で、ただもう、まずリラックスしてて、無理でしょ、リラックスなんて。ね、でもこうして、で、あの、ローション状のなんかこう、ね、ちょっとアルコールの匂いのするようなやつをこう、麻酔をこうしてもらって、うわ、もうなんかもう、心臓バックバックですよ、もう。バックバック。でじゃあやるよって言って鼻の感覚がなくなったってやっぱもう集中してるからなくなるはずがないんですよ。もう全集中してますから鼻に。ただこう管みたいなもうすごい細いね管が入ってきてもういやもう皆さんね想像したわかるでしょ。もう無理なんです。あんた力は抜かんねえって先生に言われるけどもう抜けるはずがないです。もう入らんばいそんなんじゃって言っていやもう無理ですよ無理ですよ。もう涙はダラダラもう鼻水がダラダラ。あんたそんな鼻水出しよったらあんた麻酔も取れるもんみたいなね。なんでお金払って怒られてんだろうとか思いながらねこうかーですね。でも何回かチャレンジするけどもうダメなんです。もうダメ先生ダメです。もう全麻酔お願いします。バージンね。あんた全麻酔したら夜仕事できんばい。ね、仕事せないかも。仕事大事やろもん。あんた金稼がないかめもんって。はいはい。もうしょうがない。しょうがない。もういい。じゃあもう胃カメラにするけん。もう結局、ね、口から入れる方になるんですけれども、なんか加えさせられて、なんか今度は入れるタイプのね、口に入れるタイプの麻酔、またドロドロのやつで。で、いやほら、喉の方、神経なくなったあったら、なくなるはずがないんですよ。集中してますから。もう精神研ぎ澄ませてるんですもん、そこに。でももうそこでもう無理やり、もう無理やりやられて、うわてもう、おえおえですよ。すいませんね、食事中の方。もう涙だらだら、もうよだれだらだらですよ。もう、配信寸前ぐらいまで追い込まれて、でも、なんとかやって、見つかったのが十二指腸潰瘍だったんですね。ねえ、うわぁ。先生これは原因は何ですかね。ストレス一発で終わらせられてね。ストレスですか。ストレスいろいろあるっちゃろうもんね。人間はいろいろあるあれ、ね、とりあえずお酒は控えるね。ビールとかあんま飲まで、あと強か酒やば飲ま。あんたもロックとかばっか飲みよろって言ったら、はい、ロックとか好きですね。もうその時はねまだ福岡とかに行ってたから、あの芋焼酎ねをロックでね、こう、格好つけて飲んでたわけですけど、ああいうのが一番無用ない。もう、今日から全部割り物。ね。特にお湯割りが一番いい。とかって言われてね。あ、そうですか。で、2週間この薬、1ヶ月かな ?1 ヶ月この薬は毎日飲んで、とかってね、ピロリ菌は、十二指腸潰瘍はピロリ菌が体に温床やけん。それを大事じゃないか。だから、これば飲んでから治しにしゃいって言って。ね。もうそこからやっぱ薬飲むからもうお酒もなかなかもう飲めなかったですもんね。お酒もね、もてほらでもその酒場にね 行かなきゃいけない、ね、仕事のあれとかで行ったでしょ、だからどうしようとみたいな、いつ もう率先して飲むやつが飲まんけん、いやもう十二指腸潰瘍になってからですねみたいな、まだ一からその説明を、ね、しなきゃ、もうだんだんだんだんだから上手になってくる、その説明がもうね、あもう大変、皆さん気をつけてくださいね、ストレスが原因らしいですよみたいな ね、でもストレスって本当分かんないですね、ほら自分では感じてなくても感じるものらしいです、ストレスってね、うん、だからもう僕ももしかしたら今もストレスがあるのかもしれないけど、もう感じないようにして、もう自己洗脳型ですから私はもうね、なるべくこう感じないようにしてるんですけど、でもそのね十二指腸潰瘍終わった後も僕はもうとりあえずビールはもうやめまして、まあ、だからチューハイですね、チューハイで、まあ時にウイスキー飲んでもやっぱもう割ります、ハイボールにしたりとか、あとは水割りにしたりとかしてね、でなるべく体に気を使ってはいるんですけれどもね、結核もしたし十二指腸潰瘍もしてるからですね、ちょっとやっぱ体が弱い方なのかなとは、ね、昔はアトピーもやりましたから ね、でもアトピーの治し方は早かったんですよ、あの野球をしだしたら治ったんです ね、もうやっぱりこうなんか、ね、元気に外で遊んでもう違ういっぱい金歯、ね、自分の防御にしてね、その弱か金を強い金で倒すみたいな、ね、感じで、だからもう野球部に入って汗だらだ、逆に汗とか良くないんですよアトピーって、なのにやっぱもうこういう土にまみれてね、いろんな菌をもらって、ね、自分も成長していくんだなとか思いながらね、だから今ねアトピーの人とかね多分悩んでる、もう僕も悩みましたから、でもこう逆に思い切ってね、こうそういう何運動してみたりとかね、こうまあダメだったら全然いいんですけど、僕の場合は野球をしてもうほんとね、あの関節とかがもうガサガサになったりとかね、その皮膚の柔らかいところがいつもガサガサだったんですけど、本当野球し始めてからもうね、もう色も黒くなってね、ね、目標は松崎しげるさんみたいになりたいと思うけど、いやそこまで黒くしなくていいんですけど、もうだその健康的なあれになってきたなと思います。皆さんもね、病気は確かにあれですけど、まあ、検査とかはねちょくちょく行ってた方がいいんじゃないかなと、僕もだから行かなきゃなと、ね、歯医者さんにはよく行ってますけれども、病院もねなかなか行かない時もありますけど、行かなきゃいけないなと思った次第でございます。皆様もね、体とね心だけは健康でよろしくお願いします。それでは一旦ブレイク。僕を作った音楽たち、ミュージックアルバム。はい、このコーナーではですね、今年からはですね音楽ではなくて本を紹介しておりまして、音楽は、ショパンのですねエチュードをですね順々に、紹介してるんですけど、今回はですねちょっと本って言ったらあれなんですけど、最近読んじゃったんでまだ鮮明すぎて、で泣いちゃってですね、またね、泣くって言ったらもうこれしかないでしょう、動物系なんですけど、しかもそれも今回すみません書籍じゃなくて、ね、まあ、書籍になるんですけど漫画なんです。ちょっとね、いやどうしても今回ねもう泣いちゃったばっかだから紹介したかったんですけども、たまたまねあるお客様からですねいただいたんです。あの自分で買ったんじゃないです、いただいてこれ読んでみてくださいみたいな感じで、 ありがとうございますって言って、いただいた本で、なぜかって言ったら、なんで僕に渡したんですかって、実は、国友さん猫が好き でピアニストやられてますよねっていう話なんですけど、なってそのお話のやつがですね、おじさまと猫っていう漫画なんです。桜井海さんっていう方のですね作品で、おじさまと猫、おじさまがですね元ピアニストなんです。うん、で奥様を亡くされて、ちょっとですね、まあ、言っちゃいけないんですけど、ちょっとブサかわいい猫ちゃんとですねこう生活していく漫画なんです。もうほのぼの系の漫画なんですが、またね猫が喋るんですよ。もうこれダメなんです、もう僕は猫が喋ったら泣きます、もう本当に。 でね、多分僕猫飼ってなかったら泣いてないと思うんですけれども、もうこのおじさまと猫がもう僕ピアニストでしょ、もう自分とぴったり合っちゃって、で猫もうちにいる猫ちゃん、ね、とやっぱリンクしちゃってですね、でその猫の飼い方だとかがもう、まあ、その漫画の中で繰り広げられて、こういう時はこういうなって感じでみたいなのがあるんですけど、そこでねもう読めば読むほどこう自分の 猫ちゃんたちとリンクしちゃって、もうなもうまたもう奥さんから気持ち悪って言われるねくらい泣いて、もう号泣、ね、でなんかどうやら流行ってる漫画らしくてね、 今だって漫画すごいですもんね。もう一応僕はメインに勧められて鬼滅の刃っていうのも読んでますけど、なんかもうね世界にも通用する漫画っていっぱいあって、でもこの漫画はちょっと僕ね泣きたい方におすすめ、もうほんと泣く、もう動物は純粋、本当にね、もうだけ今回書籍ですじゃなくてすいません漫画なんですけど、もしね猫好きの方だったりとかしたら、あら知ってるわよとかっていう方もいらっしゃると思いますし、あら知らなかったらちょっと買ってみるか、今はほら漫画喫茶とかもありますのでね、買わずに、書籍はねあの本屋さん行かなきゃいけないですけど、図書館とかね、でも漫画は漫画喫茶とかインターネットカフェに行けば見れますので、ちょっとねちょっと試しに読んでみよう。もう一巻見たら泣きます。もう一巻目の僕はもう10ページほどで泣きました。もう早かでしょ、もうね買うところから始まる。もうねこれ言うんですけど、売れ残っちゃった猫ちゃんの話なんですよ、ペットショップで。もうその時点でもう泣くじゃないですか。もうなんかほらね可愛くてなんか何ですか、器量がいい猫はねパパパッと売れていくけど、そのね、ちょっと器量の悪いお猫ちゃんはやっぱこう残ってて、もうあそろそろこの子はね違うとこに移さなきゃって言ってるさなか、その元ピアニストのおじさまがこの子だっていう風にね運命的な出会いを果たしますよ。でね、この人に選ばれるために生きてきたんだっていうね、もう物の解釈の仕方がまた泣けてくるね、物は解釈の仕方で全部変わりますから、いい風にいい風に解釈すればね、もう本当に人生はハッピーですよ、ね、不幸な不幸な方に持ってちゃダメです。幸せな方向に皆様解釈していただけたら、ね、いいと思います。でも泣きたい時にね、たまには体内の水分を出してまた入れてください。水分をねミネラルウォーター等で、ね、入れてもらったらまたね新しい綺麗な水がね、本当ですよ。もうだからぜひね、今回はちょっと漫画ですいませんけれども、桜井海さんのですね、おじさまと猫というね漫画、ご紹介させていただきました、ね、皆様もハッピーになるような、漫画でございますので、ぜひぜひ気になりましたら見てみてください。それでは一旦ブレイク。はい、エンディングでございますけれどもね、今回はねなんかまあいろんな話もさせてもらいましてね、前回ドラマで今回漫画の話とかもねいろいろしましたけれども、いろいろとね皆様と共感できたらいいかなと思っております。ね、来月からはもうね皆さん待ちに待ってますでしょうけど、ゴールデンウィークが始まりますからね、僕たちにはゴールデンウィークはありませんね、逆に僕たちが皆様を楽しませていただく番でございますので、どっかね会場でお会いできたらいいかと思っております。またね、いろんなことをお話ししたいと思いますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いいたします。それでは今週もよかしゅうば。